もしもし、テレフォン人生相談です。
はい、お願いします。
はい、最初に年齢を教えてください。
37歳です。
37歳。今結婚してますか？
はい、いいえ、してません。
独身ですね。
はい。
で、今、お一人で暮らしてるの？それとも？
家族と住んでます。
あ、お父さんお母さんと住んでる。
あ、はい。
はい、お父さんお母さん何歳ですか？
お父さんが69歳です。
69歳。お母さんが？
66歳です。
63。はい、わかりました。3人で暮らしてるんですか？
今は。
はい。
あ、はい。
はい、わかりました。
で、弟と妹がいます。
は
い、
あ、そうですか。お父さんと妹は今家にないんですね。はい、
別々にアパート借りてますね。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？は
い、住んでる土地について相談したいんですが、
はい。
亡くなった親戚のおじいさんは、女兄弟しか産まなかったので、
はい。
お父さんと母さんがこの土地を継ぐべきだと言われて、継いだんですけど、
おじいさんの土地を、
はい。
お父さんが相続したんですか？
それが、はい、土地の名義が、
はい。
変更されてなくて、はい、お父さんの名前にはなってないです。
ということは、今、あなたが住んでる土地は、おじいさんの名前になってるの？
名義は。娘さんの名前になってるみたいです。
あなたから見ると、おばさんですね。
あ、はい。
ちょっとこういうことですか？おじいさんが何年か前に亡くなられた、
はい、
そしてその土地は名義はおばさんの名義になった、
はいはい、
だけど住んでるのはお父さんとお母さんとあなたたちだということですね。
はい、はい、
それでなんかそのことで問題が今出てきてるわけですか？
土地の名前を変えてお父さんの名前にして、
はい、
あとあと継いでいきたいなと思ってるんですよ、ちゃんと。
はい、ちゃんと名前を変えて。それでおばさんは何ですか？お父さんの妹ですか、お姉さんですか？
遠い親戚って聞きました。
遠い親戚の人なんですか、おばさんは。
はい、それで男の子が生まれなかったから、
はい、
お父さんに継いでほしいって言われて、でお父さん承諾して住んだんですけど、お母さんはちゃんと名義変更もされてると思って一緒に結婚して住んだんですけど、
はい、
今アパートに建ててるんですけど、そのアパートが建てるときにされてないっていうことが分かって、
はい、でされてないということはお父さんの名義にはなってないっていうことがそこで分かった。
はい、
それで、はい、あなたが言うおじいさんという方が、
はい、
あなたのお父さんに継いでくれと言ったけれども、
はい、
実際の相続はそうでなかったということですね。
はい、そうです。手続きは組んでなくて口約束だけであったみたいなんですよ。
口約束で、
はい、
お前が全部やってくれと、
はい、
そうすると今は法律的にはどこにもお父さんの名義はないわけですよね。
はい、
建物も
だから心配なんです。とっても。
家屋は誰の名義なんですか？
家はお父さんの建物で、
そうすると
土地だけおばさんになってるので、
遠い親戚といったそのおばさんで、建物はお父さんの名義になってると、
うん、みたいです。銀行から借りるときにおばさんも来て、
うん、
土地担保にしますってって言われて、
うん、
土地を担保にお金を借りますって言われて、
うん、
でおばさんも承諾してサインやったみたいなんですよね。
はい、そうするとお金を借りた時はお父さんの名義で当然借りてるんだけど、保証人かなんかになってるってことですかね。おばさんが土地が担保になってるわけですね。だけど担保って言ってもお父さんの名義じゃないですもんね、土地は。
じゃないですね。
ですね。はい、
はい、
わかりました。とにかくそういうことで、
はい、
家屋の名義はお父さんになっていると。で今日のあなたの相談というのは、はい、事実上そういうことで住んできたけれども、
はい、
これをこの土地を父親名義にしたいということね。
あ、はい、そうです。
はい、わ、はい、かりました。今日はスタジオに弁護士の大迫恵美子先生から知ってるので伺ってみたいと思います。
はい、お願いします。
こんにちは。
こんにちは。
あなたがね、 随分真剣にこう動いてらっしゃるんだけど、
はい、
もうお父さんはあんまり今動けない状態なんですか？
お父さんは自分からやろうっていう気はないみたいで、
うん、
それで私がじゃあやろうかなと思ってるんですけど、
うん、
乗り気ではないですね。もうこの話をするとイライラするみたいで、もう死んでから弟がやるから関係ないみたいな感じなんですよね。
弟っていうのはあなたの弟さんのことですか？
はい、弟が。
つまり自分の長男がやるはずだと思ってるってことですか？
はい、と思ってるんですよ。
はい、まあ、あなたのお話もちょっと正確なのかどうなのかわからないので確認させてくださいね。
はい、
土地はね、はい、まあ、おばさんの名義になってることがはっきりした。これは、おばさん一人の名義になってますか？
一人っ子って聞いてましたから。
その娘さんは一人っ子なんですか？
はい。
あ、わかりました。で、その上の建物、あなたたちがお住まいのお家、
はい、
これの名義は確認してますか？
国はしてないです。
うん、そこをね、まず確認してください。
あ、はい。
登記簿謄本っていうのがあってね。
はい。
建物も登記簿謄本っていうのがありますから、
はい、
それを見てほしいんです。で、それが本当にお父さんの名義になっているのかどうか。
はい。
そのお家自体もね、おばさんの名義になっていないのかどうか。
はい。
お家の権利関係をまず見てもらいたいんです。
はい。
それと、すごく大切なことですけど、
はい、
銀行からお金を借りようとしたのはいつですか？
10年ぐらい前です。
10年ぐらい前、
はい、
それは10年より前、10年より後ろ？
前だと思います。
10年以内ってことですか？
はい。
うーん、非常に難しいですね。まずお父さんが養子縁組をしていなかったのだとすると、
はい、
相続権はないです。
はあ、
だから前のおじいさんからね、お父さんのところへ相続があるということはありえないことですから、
はい、
まあ、実際にお子さんが、女のお子さんがいたのでね、そこに相続によって、はい、その先代のおじいさんの分は、はい、おばさんのところに行ってると思います。
は
あ、それで可能性があるとしたらね、
はい、
あなたのお父さんがその土地の上にね、
はい、
20年以上住んでいて、時効によって取得しているっていう可能性。
あ、この土地は実際時から住んでて、私が3歳の時ぐらいから住んでて、で、古い家だったんですよ。それを10年前に建て替えたんですけど、
はい、あ、それが10年前なんですね。
はい、
その今住んでるお家がね、10年前に建て替えたとして、そしてそれがまあお父さんの名義になっていればね、まあ、10年間その土地を占有していることは間違いないですよね。
はい、
だって家が乗っかってるわけですからね。
はい、
10年間、それはね、その土地が自分のものでないということを知っていて、10年間では時効取得できないんです。
あ、
自分のものでないと知っている時でも20年経てばね、自己取得できるんですけど、
はい、
その10年前っていうのは非常に厳しいのはね、
はい、
私が気にしているのは、さっきその銀行の借り入れのこと言いましたよね。
はい、
で、銀行の借り入れっていうのはね、なんでおばさんが急に出てきたかというと、
はい、
それは銀行がね、土地の抵当権つけるために土地の名義を調べたんですよ。
はい、
それでこれはお父さんのものではなくておばさんのものだということが分かったのでね、
はい、
おばさんにもこの承諾をしてもらわないと抵当権つけられませんので、
はい、
おばさんの承諾をもらってるんです。
あ、
で、この時におばさんがその抵当権をつけるの承諾してますけど、
はい、
その段階でね、おばさんがこれは私の土地なのよっていうことをね、
はい、
お父さんに言ったりしてると、
はい、
そこで時効がどうなってるのかなっていうところが心配なんです。要するにその抵当権をつけるときに何らかのね、まあ、そのお父さんとおばさんとのやり取りがあったりして、
はい、
例えばそのこの土地は自分の土地だけど今その家が乗っかってるけど、はい、これは貸すわよとかね、何かそういう言われたりとかね、 これ貸すわよって言われちゃうと私のものだけどっていう話なんですよね。
あ、
それでお父さんが、うん、じゃあ借りるよ、ずっと死ぬまで借りてもいいんだねっていうようなことになってると、これはね、あの自分のために所有の意思を持って占有してるってことにならなくなっちゃうので、だからその10年前のところに私はものすごく不安を感じるんです。あの、あなたの立場からするとね、
はい、
ちょっとね、そこのところがあなたが当事者じゃないので曖昧なのでわからないんです。で、そのお父さんもね、まあそういうことがいろいろあったもんだから、ちょっともうちょっと時間をこうなんて思ってるのかもしれない。例えばその、俺が生きてる間はタダで借りる話になってるから、俺に万が一のことがあった時に息子の代で決めることだなんていうふうに考えてるのかどうかね、それがわからないんです私には。だからちょっと今のあなたのお話だけでね、こうなりますよっていうような道筋、こう一つの道筋だけを教えて、もうあの正解じゃないかもしれないので、いろんな可能性があるのでね、いろんな可能性についてあなたももうちょっと調べたり、お父さんに聞いたり考えたりしないとね、すぐあのお父さんの名義に変えたいって言ってもできないかもしれないです。で、いろいろ調べなきゃいけないので、少なくともね、はい、あ、まあそれはあなたが一人で動いて、まあ、例えば登記を調べたりすることぐらいはできますけど、
はい、
あのその時効の成否なんていう話になってくると、これは法律の話なのでね、
はい、
あなたが一生懸命調べても難しいかもしれませんよ。あの、あ、専門家の援助を受けないとね、
はい、
どっちにしろね、あなたがやることには限界がありますよ。あなた一人ではできない、はい、要するにお父さんが当事者だから、はい、
わかりました。
で、お父さんはね、あのもしかしたら昔の人なので、はい、そういうふうにおじいさんにも言われてるしね、あの、はい、当然親戚もそのことを尊重してくれるはずだと思ってるかもしれません。だけどおばさんは、この方はあのお子さんいらっしゃるの？
はい、います。2人、女の子が。
あ、そうするとね、お父さんは自分が男でね、で、はい、自分にも息子がいるので、
はい、
男から男へね、家は守られていくと思ってるかもしれないですけど、
はい、
まあ、今時男であろうと女であろうと相続は全く平等ですから、
はい、
そうですよね。
はい、
おばさんのお子さんたちはね、
はい、
黙ってその当園の男の人が家を継ぐことを認めるかどうか分かりませんよ。
そうですよね。わかりました、
はい、ですから大変難しいね、問題になりますし、それからまあ当園とは言いながらも親戚の話ですよね。そういうところで非常にあの、まあ、激しい争いになったりすると、まあ、精神的にも消耗しますのでね、あの、
はい、
できるだけ、まあ、弁護士とかに相談して穏便な形で解決できる方法を検討した方がいいんじゃないでしょうかね。
はい、
はい、
もしもし。
あ、はい、
今大作先生が言われたように、これあなたが当事者ではないんですよね。
はい、
ですから当事者でないのに解決しようとするとすごく複雑で困難なことだっていうのは承知してます。
はい、はい、
だから自分の位置をしっかり考えて、それで自分はどう行動したらいいかってことを考えるってことはできません。これ全部当事者じゃないから。僕からのアドバイスはね、まず自分の位置をはっきり分かること、それで事態を正しく把握すること、そうしたらこれはもう降りようと、この問題からは。私この家出ても一人で生活を始めようって結論が出てくるかもしれないでしょ。
はい、
あなたここにいるということが前提で当事者でないのに、当事者たちの気持ちを超えて自分で空回りしてるんですよ。言ってることわかる？
わかりました。
よろしいですか？
はい。
はい、どうも失礼します。
はい、ありがとうございました。
困難な時には正しく情報を把握することが第一です。